今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。
今日は12月14日、モンキーデーです。この日は人間以外の霊長類を祝福する日とされており、2000年に漫画家のケイシー・ソローが友人のカレンダーに冗談でモンキーデーと書いたのが始まりとされています。というわけで今週は猿に関する楽曲モンキーソング特集をお送りしたいと思います。それでは30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと健康のことお困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、杉本秀也です。
中塚圭介です。
甲本敦史です。
今週もロンドンに留学中のドクター竹迫の代役として杉本秀也と中塚圭介がパーソナリティを務めさせていただきます。今週は本日12月14日がモンキーデーということを受けまして、猿に関する楽曲モンキーソング特集をお送りしたいと思います。今回は蓋を開けてみるとブリティッシュロック一色の選曲となっております。まずは1曲目です。先週からの流れを引きずっているようですが、常連中の常連、我らがビートルズです。彼らが1968年に発表した名盤ザ・ビートルズより Everybody's got something to hide except me, my monkey をお聴きいただきました。しかし長いタイトルですね。一応こちらがビートルズの楽曲の中で最長のタイトルということです。もともとカモンカモンというタイトルにする予定だったらしいのですが、それではインパクトが薄いということでサビの文句をそのままタイトルにしたとのことです。確か1990年代の日本でも長いタイトルの楽曲が流行りましたよね。例えばビーズの愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけないとか、篠原涼子の愛しさと切なさと心強さととかありましたね。あとめちゃくちゃ長いものとしてこんなのがあります。ビギンの曲ですが、それでも暮らしは続くから、すべてを今忘れてしまうためにはすべてを今知っていることが条件で、僕にはとても無理だから、一つずつ忘れていくために愛する人たちと手を取り分け合って、せめて思い出さないように暮らしを続けていくのです、という曲で100文字あるらしいです。はっきり言って何が言いたいのかさっぱりわかりませんけどね。ちなみにタイトル最長記録はレムというバンドの曲で517文字というのがあるらしいです。こうなったらドクター竹迫にもね、思い切って1000文字ぐらいのタイトルの曲を作ってもらいたいですね。それでは2曲目に行ってみましょう。久々です。ローリングストーンズです。次は彼らの最高傑作という声も多い1969年の名盤レッド・イット・ブリードに収録されたモンキーソングをお聴きいただきたいと思います。ローリングストーンズでモンキーマンをお聴きください。
はい、ローリングストーンズでモンキーマンをお聴きいただきました。しかしキースのギターがかっこいいですね。キースといえばつい先日3枚目となるソロアルバムクロスアイドハートをリリースしたばかりですが、半世紀経っても何も変わっていません。生まれつきのロッカーですね。あとこの曲ではビブラフォンがフィーチャーされていますが、これはベースのビル・ワイマンが弾いているらしいです。この間竹迫がロンドンにあるビル・ワイマンが経営するスティッキー・フィンガーズというレストランに行ったらしいですけど、さすがにビル・ワイマンには会えなかったようです。 最近ビル・ワイマンは何をしてるんでしょうね。キースとは違ってビル・ワイマンの新作と言われてもちょっと厳しいものがあるので、そういう副業をするのは正解かもしれませんね。
はい、それでは今週もお便りとフリートークのコーナーに行ってみたいと思います。まあ、今週はですね、まあ、杉本さんと中塚さんが、姫路のご出身ということで、少し姫路に関する、まあ、トークをしてみたいなと思っております。はい、まあ、この番組も倉敷と姫路にね、かけられて皆さん聞いていただいておりますので、はい、ちょっとそういう話をさせていただきたいなと思っておりますが、
はい、
お二人姫路にお住まいということで、まあ、ここ倉敷のスタジオなんですけども、はい、今日もお越しいただいたんですよね。
はい、そうですね。
ありがとうございます。
はい、まあ、姫路と倉敷、うん、まあ、大体100キロちょっとぐらいなんですよね。
ああ、なるほど。
で、もう山陽道っていう高速道路がありますんで、はい、まあ、僕はもうここ来るときは、まあ、うん、ほとんどがもう車で来てるんですけど、まあ、でも1時間半見ておけば、
十分に意外にこうすぐ来れる距離ではあるのかなという、
ね、まあ、まあ、渋滞とかね、まあ、そんなのがなければの話ですけど、で、意外と、姫路から西方面って、逆にもう車じゃなくてその電車になってくると、もう便が本当にないんですよね。まあ新幹線使っちゃうとあれなんですけど、まあでも新幹線もしょっちゅうしょっちゅう走ってるわけじゃないですし、まあそれ考えるとやっぱりもう車になってくるのかなと。
ああ、なるほど。車が一番こういいのかなって、
そうですね。
なるほど。どうですか、助けもさん。
そうですね、まあ、私も、車で来る方がまあ便利ですね。
ああ、そうですか、
うん。新幹線はどうしても岡山で乗り換えてね、また倉敷まで来ない
といけない。ああ、それもあります、乗り換えの。
ちょっとね、面倒くささもあってね、やっぱ車で。
確かにね。はい、
あれ、小本さんに聞きたいんですけど、
はいはい、
これ新倉敷ってあるじゃないですか。
あ、僕、新倉敷ですけどね。
はい、倉敷と新倉敷は、どれぐらい距離があるんですか。
ですね。2駅離れてる、在来線の駅で。なので、在来線10分ぐらいですね。まあ、僕もいつも新倉敷からこの倉敷のスタジオ来るんですけども、まあ、車で行けば15分か、まあ、20分、30分ぐらいですね。そんなに遠くはないですね。全然
これ。なかなかやっぱ新幹線で新倉敷って、結構止まる便が。
そうですね。
明治発で新倉敷止まる新幹線ないですよね。
ないでしょうね。
ないですね。
小玉とかである。ないでしょうね。
やっぱね、岡山でね、乗り換えた方が早い、ね。
そう、姫路はたくさんの便があるんですよ、新幹線が。新幹線がほとんどが小玉なので、あんまりですね、一応駅名乗ってるんですけど、そういう感じなんですよ。
はい、そうですね。
でも姫路といえばね、今年、大きなイベントで姫路城がね、
ね、
すごく新しくなりまして、すごいいいですけど、どうですか。
まあね、ブルーインパルスね、飛んでました
し、
ちょっとまたね、オープンしたのが、ね、春のね、桜の時期でしたんで、もう本当すごい人でした。
いい時期でしたよね。
でまたね、こう遠方からね、姫路外からやっぱり人来ると、うん、まあ、姫路を行こうと、僕もそれ案内するとかでね、うん、今年はね、姫路4回登ってきたんですよ。もういい。
もうガイドになります
ね。もういい。はい。本当にガイドさん付きでね、登ったりしたこともありますんで、もうあと僕がガイドで行きますね。姫路に来た方、僕に言ってもらえたら、もうガイドしますんで。はい。
高田さん行かれたんですか。
僕もね、僕はね、実はまだ行ったことがなくて。
あ、そうなんですか。
つい先日ですね、まあもう、グランドオープンから半年も経ったし、まあそろそろちょっと、人足も落ちてるかなと思ったんですけど、無理でしたね。
もうすごい
人だった。まあ行ったのがちょうど、まあ連休、10月の連休だったんですけれども、なるほど、
はい、
その、やっぱり連休ということもあったのか、やはりもう、入ってから出るまでにもう 2,3 時間かかるって言われました、
ね。そんなにかかるんですか。
でも杉本さんが行かれた時はどうだ
った
んですか。
いや、もうすごかった、まあ、チケット買うまでがまあ1時間ほど並んで、
入る前です
よね。入る前にまず1時間ほど待って、入ってから今度ね、天守閣やっぱ上に行くと
やっぱり、ね、
通路とか狭くなるので、その入ってからやっぱ出てくるまで本当3時間以上かかりますね。
じゃあお城の中でもずっと並んでるわけですか。
そうです、そうです。もう行列です。はい。人がいっぱいでね。
うん、
で、まあ一応屋上、天守閣はある程度ね、その、はい、見れるように入場制限みたいな形でちょっとまあ待って、止めて、上に上がる人はちょっと制限するみたいなね、感じになってますね。まあその関係で待ち時間がもうすごい。
おー。うん、
ほど、
ですね、もう皆さん行くときはもう平日、平日昼間に行ってもらったらいいんじゃないかな、休日はもうやめといた方がいいですね、やっぱり。
USJ よりもすごいんじゃないか
と。ああ、もう USJ ですね、もう USJ 以上ですね、
それぐらいの。
ぐらいの、はい、
だからもう、姫路にね、もともと住んでますんで、まあ、姫路城自体は、
まあ、いつも見ますよね。まあまあ、
見てますし、まあ、何度も行ったことあるんですけど、なんかその感覚からすると、もうあの城に入って、2、3時間過ごさなければならないってなってくると、ちょっとやっぱり、
もうなんか知ってるだけに。
そこまでしていくかという気にはなりますね、正直ね。
それは姫路の人間だからです
よね。ああ、ですよね。地元のあれだからですよね。
もう皆さん、ぜひ見に来てください。
もうあの姫路にお住まいということで、まあ、この番組も流れてますけども聞かれたりすることもあると思うんですけど、はい、なんか周りの方のこのなんかあったりとかしますか、
まあ、ね、あの一回だけやりましたかね、一回だけは、あのラジオやってますみたいなのは、
あ、まあ、はい、ゲストに出ていただいたこともあります
ね。そうですね、ありますね、出てましたね、みたいなの、もっとね、もっとここから知名度上げていきたいですけどね。
そう、
はい、
中さんどうなん
ですか。そうですね、やっぱりあの、まあ、姫路の方ではあの、うん、FM 元気っていうね、あの、はい、コミュニティ、ね、FM で流れてるんで、ね、まあ、やっぱり地元あの、うん、周りの人から、
うん、
まあ、僕も仕事関係でちょっとあの、うん、聞いて、聞きましたよみたいなことが、
ああなるほど、
やっぱ嬉しかったですね。
はい、なるほどね、うん、ですね。今そういうコミュニティ FM でも捉えられると思うんですけども、今姫路ってこうどんな動きとか、なんか今ホットな話題とかってこの年末にかけてとか、まあ、来年になって何かあるとかさ、あるんですか。
来年、そうですね、年末、まあ、なんかありましたっけ。
まあでもやっぱり今年ね、うん、そのどうしてもその、うん、お城のグランドオープンってのが、
まあ、一番大きいですよね、やっぱり。
でまあ、その前の年はちょうどあの大河ドラマでね、
官
兵衛とかがありまして、
そうでした、
なんかそういう意味でこう、うん、まあ、次の年、来年、うん、まあ、何をメインにしていくのかなって、まあ、姫路に住んでる僕らも、
うん、
まあ、でもこうやってこうにぎわってきてくれてますので、まあ、あと、あ、そうですね、ちょうどね、その駅前とかでも、いろいろこう整備が進んでいって、あの、いろんな建物がこう、グランドオープンじゃないですけども、もう立っていってるんです。
おお、なるほど。
だからやっぱり駅前中心にどんどん活性化していってるんじゃないかなっていうのは、
住
ん
で
て感じますけどね。
はい、
ドクター竹坂もよく姫路に帰ってきたりはするんですか。まあ、前もなんか、ね、タワーレコードでライブをしたって話も、ね、
そうですね、ましたけど、去年ですかね、うん、あの新曲を、ね、出した時に、はい、マスター・オブ・クリスマスを、ね、はい、出した時に、まあ、姫路のタワーレコードでインスタライブしてましたけど、
ですよね、
ですね、とか、まあ、もうこれ、ね、前回も言いましたけど、その年1回ね、そのライブやりに来てくれてまして、まあ、年に何回かは姫路にやっぱりね来てますね、ドクター
。ああ、やっぱりね、はい、なんか深いんですね、地元だから。
まあそうですね、一応ね、地元ですね、
なるほど、そうなんですね、
はい、
なるほどなるほど、はい、他はどうなんですか、姫路とかは。
そうですね、まあ、ただちょっと今残念な話にはなるんですけども、
はいはいはい、
そのタワーレコードもね、
はい、
来年あの建物が潰れちゃうみたいな。
ああそうですね、
そうなんです、
そうです、そうです、はい、
いやね、フォーラーですね、音楽関係の人たちにはやっぱりこう、あまりいい話じゃないと思う、ね、仕入れ屋がね本当になくなっちゃうというのはショックですよね。
なんかフィジカルのものだいぶ動きが大変だとは聞きますけどね。
そうですね、
もう僕らもタワーレコードってもう高校中学生高校生の頃からずっと行ってましたの でその頃はもうタワーレコ以外にも、本当にまあ大きなレコード店とかね、あったんですけど、時代の流れか知りませんけど、本当にレコード店っていうのがもう周りからどんどん消えていって、はい、で最後残ってったのがこのタワーレコードだったんですけど、あれどうなるんですかね、まあ、その入ってるビルがちょっとなくなるで、まあ、店自体がどうなるのかまではわからないんで、多分でもなくなるんでしょうね。
そうなんですね。最近はスマホとかいろんな、ね、あのデバイスで聞けたりもして、
聞けますし、買うのも、ね、まあ、Amazon で買いますしね、
ですよ、だいぶ変わってきましたよね、そういうのもあるんでしょうね。なるほど、はい、いろいろ姫路の話がありがとうございました、はい
はいはい、では、モンキーソング特集ラストの楽曲です。次はぐっと最近の楽曲を言ってみたいと思います。アーティストは先日自伝 Unfaithful Music and Disappearing Inc. を出したエルビス・コステロです。曲は2004年にエルビス・コステル&ジ・インポスターズ名義で発表されたアルバム、デリバリーマンに収録されている、モンキー・ツー・マンです。 この曲のモチーフは1950年代を中心に活躍したニューオーリンズの黒人音楽家デイブ・バーソロミューのザ・モンキーにインスパイアされたとされています。デリバリーマンがグラミー賞2部門にノミネートされたことを記念してリリースされたデラックスエディションにはそのデイブ・バーソロミューのザ・モンキーのカバーも収録されています。サウンドの方はなかなかノリのいい R&B テイストのロックとなっており、初期のコステロが好きな人にはおすすめの一曲です。それでは聴いていただきましょう。2004年のアルバム、ザ・デリバリーマンより、エルヴィス・コステロ&ジ・インポスターズで、モンキー・トゥー・マンをお聴きください。
町の保健室甲本薬局。
さてそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。この番組へのお便りは次のアドレスまでお願いいたします。 828@fmkurashiki.com です。よろしくお願いいたします。というわけで今週のモンキーソング特集はこれにてお開きです。来週はいよいよクリスマス直前ですね。というわけで次回は毎年恒例クリスマスソング特集をお送りしたいと思います。今年はどんなクリスマスソングがかかるのかどうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れいたしましょう。
杉本秀也と
中塚圭介と
甲本敦史でお送りいたしました。それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。風のように。